もちとともの理不尽なダイス、今週もよろしくお願いします。ともです。今週はとも一人会となります。先週もちさんが一人で頑張ってやってくれましたので、今週は僕がやろうかなと思っています。いや、久々の一人会でして、ちょっと緊張というか、なんというか、勝手を完全に忘れてます。なので、今回はちょっとですね、最近私読んだ本というか、面白かったお話をしたいと思います。さあ、本日のテーマ、骨と語ろう。あ、ちなみに今日のテーマは、ちょっともしかしたら人によっては、あ、グロいとか、ちょっとホラーとか、そういう話に感じる人もいるかもしれませんが、私的にはですね、考古学のお話だと思っています。明日どこかで誰かに自慢できるちょっとした小話というか、ちょっとした豆知識を皆さんとシェアしたい、そんな番組、もちとともの理不尽なダイス。さあ、ということで今週やっていきますよ。以前私が東京都の元監察医の方、この人上野さんという方なんですけども、この人の本を読んですごい面白かったと。で、この人はよくその、死人に口なし、死んでしまったら何も喋れないって言うけれども、死体っていうのはとても雄弁に物を語ると。死体を見ると死因が分かったり、死体を見るとその時の状況が分かったり、その死体が残した痕跡を見るとどういった感情、どういった経緯でこうなったのかが分かったりすると。つまり死体と、まあお話ができるというか、死体は口なしではないんだよと、死人は口なしではないんだよというお話を前にした記憶があります。いつ頃したのか全く覚えてないんですけども。さあ、今日はですね、さらにその先、骨です。白骨化した死体。白骨化してしまったその骨、その骨から痕跡を見て、その痕跡から何かを考える。で、私先ほど考古学というふうにお話ししましたけれども、すごい古いお墓、そのお墓が本当にどういった理由でできたのかとか、ここに埋まっている人は本当にこの墓の誰々の墓、と書かれている誰々で合ってるんだろうかとか、そういう考察をしてた先生がいらっしゃいまして、その方がですね、東京大学名誉教授をされてた鈴木さんという方なんですけども、この方ちょっともう亡くなってしまってはいるんですが、この方の本を最近読みまして、ちょっと面白かったので、皆さんに少しシェアしたいなと思います。まずですね、この先生、面白いのが、過去のお墓を掘って、今の日本人と全然違うってことに気づいたんですよ。まあ、パッと言ってしまいますと、頭が長いと。そして、顔、顔面ですね。顔が平らすぎると。で、今の日本人の骨と見比べて、大きな差異が結構あると。これがじゃあ、例えば、昔、鎌倉時代のお墓から出てきた骨、これが室町時代、江戸時代、明治となって、現代人に近づいていくんだろうかということを、各年代の遺跡を発掘して、その予想通りに、現代日本人に近づいていくっていうのをちゃんと確認した先生なんですよ。まあまさに考古学学問ですよね。 こういう事象を見て、この事象が起きている理由、原因は何だろうと。で、この原因から、今現在、この間、もしかしたらこう言って変わってるんじゃないかと仮定して、その仮定をちゃんと探り合わせたわけです。そんな先生なんですけども、この先生本当面白くて、江戸幕府の歴代将軍の骨を見たりとか、いろいろやってるんで、まあそういう話も、また後日触れられればなと思うんですけども、今日はですね、二つの遺跡というか、二つのお墓について触れていきます。これが、鎌倉時代最後の合戦の、まあ、鎌倉幕府が滅亡する際の合戦の際にできた二つのお墓の話です。まず、その鎌倉幕府滅亡について少し触れていきましょう。新田義貞がですね、鎌倉幕府の執権、北条高時の戦後に反発しまして、天皇から、親王から領事を受けて、攻め込もうと、鎌倉幕府を滅ぼそうということで立ち上がったのがですね、1333年。この時最初はたった150機の、武者で討伐の旗を上げます。鎌倉を攻め上って幕府を壊滅に追い込むまで、なんとたった2週間。この道のりは、まあ、厳しかったと。かつ、北条軍との間に、鎌倉幕府軍との間に、すごい激しい戦いもあったんです。その、激戦の中の、分倍河原合戦と、極楽寺坂の合戦というのがありまして、で、この分倍、そうですね、触れなくてもいいかもしれませんけど、分倍河原の合戦についてちょっと触れていきましょう。5月の8日、新田勢が旗揚げをしますと、その新田勢に、たくさんの武士が集まってきます。越後、甲斐、源氏。そうですね。こういったこの、信濃の、あるのか、越後、甲斐、信濃の源氏が参加して、5000人と、150から5000に膨れ上がります。で、さらに翌9日にはですね、なんとこの5000の兵が、20万人に達したと、書かれてはいるんですけども、昔の文献は結構数が、膨らまされているので、この数はちょっと信用できないでしょう。とりあえず、大軍が集まったと。で、この大軍を連れて、鎌倉に向かう途中、北条軍をやっつけていくんですけども、ある川で、北条軍の大軍と向き合います。こちら北条側もですね、なんと、20万。で、新田軍も20万なので、総勢40万になったと、文献には残っております。こちらですね、この戦い、激しい戦いして、この川がですね、分倍河原というところでございまして、ここでですね、北条軍、新田軍合わせて、大激戦と。で、新田軍も苦戦をするんですけども、北条軍の中に裏切り者なんかも出まして、この裏切り者の力も合わせて、新田軍が北条軍を撃退します。で、こちらですね、この戦いでも、たくさんの死傷者が出ました。それはそうですよね。20対20で40万人いるわけですから。本当、めちゃめちゃ死んだんだろうなとは思うんですけども、この時の死体をですね、埋葬したのが、3000人塚というところになると言われています。で、この3000人塚、この鈴木先生、実際に現地調査に行ったことがあります。こちら、昭和30年ですね。この3000人塚は、今も多摩川の、北岸に、残っているそうです。この3000人塚、鈴木先生調査したところですね、昭和30年の頃はですね、今とは違って3000人塚は、河原いっぱいに作られた麦畑の中にポツンとあったと。直径約20メートル。 高さ約2メートルの円形の塚で、その、まあ、頂上、トップですね、には直径1メートルに及ぶエノキの大木が、まあ、そびえ立っていたと。遥か遠方からもよく望むことができまして、その根元にはですね、室町時代と推定される、釜というか、壺というか、その、まあ、そういったものがあって、その前にですね、こう、巨大な、まあ、火ですね、3000人塚って書いてあるんでしょう。その火があったと。で、この時の調査ですけども、実は、人骨が出てきませんでした。いざ、この塚を調べてみますと、その、先ほどお話した骨壺ですね。骨壺と、あとは、まあ、土が詰まってるだけで、まあ、骨がなかったと。で、この3000人塚の、まあ、研究の結果ですね。なぜ骨がないんだろうっていう話になりますよね。で、なぜ骨がないんだろうって話になると、そもそも、ここが、その、分倍河原合戦の戦死者を葬った場所という客観的な資料が未だ発見されていないと。で、この塚の上に立ってある碑もですね、よくよく見ると、1256年って書いてあるんですよ。で、台座もないと。なので、これは違うもので、かつ、なんかこう、後から移動してきたんではないかという見方が有力となったと。で、そうなりますと、その40万人が戦った戦死者の骨はどこに行ったのかと言いますと、実は日本の土、これは骨がですね、とても残りづらいんです。もう本当にそのなんちゅうかこう特殊な環境と言いますか、例えばこう、砂地、に埋まるとか、まあ沖縄とかでもこう残りやすい地域もあったりするらしいんですけども、そういったところではなかったので、まあ骨自体が消失してしまったんだろうという見方を先生はしております。さあ、次がですね、極楽寺坂合戦の話になります。この極楽寺坂合戦の時のお墓が極楽寺坂の近くにあるんですけども、もう一つですね、材木座という場所にもお墓がありまして、今回触れたいのはこの二つのお墓です。まあ、さっきの、塚の話はですね、まあ、ちょっとおまけ的なと言いますか、何と言いますか。ではですね、その後の、新田義貞軍の、足跡を辿っていきたいと思います。先ほど分倍河原で勝ちました新田義貞軍ですね、5月16日、分倍河原に、北条大軍に勝つと。で翌17日ですね、軍を集結しまして、兵を3手に分けまして、鎌倉に攻め込むと。で、18日から鎌倉の攻撃を開始します。18日から激しい合戦が起こりまして、で、この極楽寺坂を攻めていた新田方の大将と極楽寺坂を守っている北条方の大将、これがですね、19日から、まあ、18日から起こって19日にすごい激しい戦いになったんですけども、なんと両方の大将が討ち死にしてしまうっていうぐらい激しい戦いだったんですよ。この激しい戦いの中、北条方がですね、じりじりと負けていきまして、で、5月の21日、この日、まあ、満潮というか大潮といいますか、こう海が渡りやすかったんでしょうね。海を渡って鎌倉に、まあ、なだれ込んだ新田軍が鎌倉内を、まあ、荒らし回ると。で、22日にはですね、極楽寺坂が撤退した北条軍が、まあ、新田軍にどんどんどんどん追いられてきまして、鎌倉中至るところで合戦と。で、ここに至りまして、北条高時が一族283名と、875名ですね、将兵は含めて875名ですね、共に自害して最後を遂げて、ここに鎌倉幕府が滅亡します。太平記によりますと、この合戦戦した者は、鎌倉の全市で6000人に上ったと伝わっているそうです。さあ、ここで、この時の合戦の場所、極楽寺坂の遺跡の話になります。この遺跡ですね。 終盤戦の、まあ、この鎌倉幕府が滅びる終盤戦の、まあ、この極楽寺坂合戦の、まあ、死体といいますか、戦死者を、まあ、弔った場所としてあるんですけれども、ここの調査に至った経緯というのがですね、先生の、本にはこう書いてあります。昭和34年、この、辺りの山をですね、開発して作った宅地。この宅地に新しく小道を開こうと。で、小道を開いたときに、その道の壁面にですね、なんと人骨が詰まった縦穴を発見したと。まあ、つまり偶然の産物なんですよね。偶然たまたまその人骨が固まって出てきたので、調査しようということで発掘になったと。でですね、この、縦穴ですね、壁面で見ますと幅約2メートル、深さ約1メートルの半円形に掘られたもので、このだいたい50センチぐらいの厚さのところに人骨がぎっしりと詰まっているのが見えたと。で、注意して発掘してみると人骨はすべて、まあ、頭の骨、頭蓋骨ですね。頭蓋骨で手足ですとか他の骨は一切ないと。しかもこの頭蓋骨はすべて下の顎骨が欠けていると。で、この数が数十個にも達しまして、で、この頭骨は砂地に埋まっていたので、大変保存状態が良かったと。で、発掘を終えてみますと、このあたり一帯極楽寺遺跡から発見された人骨が約1000体ぐらいになったということなんです。で、この極楽寺坂の遺跡の、まあ、同じような鎌倉のその町の中に、材木座という場所がありまして、ここもですね、まあ、同じ時期の合戦で、同じように人骨がたくさん埋められた場所なんです。で、ここ、後で対比が出てくるんですけれども、その二つの遺跡、実は埋まっている骨が全然違うんです。全然というのはですね、状態が違うんですよ。その状態についていろいろと考察するっていう、まさに考古学だなと。掘り出したものから考える、イニシエを考える考古学だなと。本当にちょっと面白いなと思ったんですけれども。あ、で、その話の続きですけども。で、この極楽寺の遺跡から出てきたものですね。まあ、だいたい5つの塊に分かれてできたと。で、わずかながら動物の骨も含まれてまして、まあ、馬が最も多いと。まあ、戦争に一緒に行きますからね。で、牛、犬、鹿の骨も発見されたと。で、これに関しては、材木座も同じようなものが含まれたと。で、早速、人の骨に触れていきます。人の骨ですね、成人男性、女性が最も多く、老年ですから、まあ、年配の方ですね。年配の方の骨は少なく、で、幼年者、つまり、まあ、小さい、まあ、お子さんですね。は、例外的に何体かあったぐらいだと。で、人骨の形質としては、先ほどお話しました。頭蓋骨が、頭が長いと。で、まあ、顔は高さが低く、扁平、その凹凸が少ないと。なので、まあ、昔の日本人の顔と。まあ、ここから、いろいろ時代を経て、現代の日本人の顔に近づいていくよっていうのを発見した先生なんですけども。で、この遺跡、先ほどから言っていますけども、材木座とちょっと違うというのがですね、骨の残り方が違うんですよ。またその骨に残っている痕跡も違いがあって、そこから先生はいろいろとこうなんじゃないかっていう推測をしています。まず、この極楽寺も材木座もですね、戦争で敗れた北条方とか、まあ、死んでしまった町の方とか、そういう方々をずっと放っておくわけにいかないと。まあ、6000人近く町中に死んでますので。で、その当時、慈州という、まあ、仏教のグループなんですかね。ちょっと私仏教はあんまり詳しくないので何とも言えませんけども、そういったものをですね、遺体をですね、そういった方々が、まあ、集めて、年頃に弔ったと。 まず材木座の方がどういった形で人骨が埋葬されていたかをちょっと触れていきます。材木座はですね、だいたい大きく5つのパターンがありました。1つ目、1番目ですね、こちら完全な全身骨格として発見されて単独で埋葬されている。2つ目、遺体の一部または大部分が正しく関節された状態、つまり繋がっているとですね。で、まあ外れた頭蓋骨とかそういったものをちゃんと揃えて正しく連結して埋葬してある状態。で、3つ目が、まあバラバラになった状態。離れてしまった頭蓋骨とか、まあ四肢の骨、まあ手の骨とか足の骨とかそういったものが雑然と混在している。で、4つ目が、下、顎骨のない、まあ、下顎骨のない、頭蓋骨だけの集合。まあ、つまりほんと、バーっと頭蓋骨が並んでると。で、その中にわずかに四肢、まあ、手足が混ざることもあると。で、おそらくこれについては先生はですね、まあ、遠方から運んでくる際に、まあ、当時の社会的通念に従って、重要な部分のとして頭蓋骨を集めたものの、まあその時にこう下顎の骨は置いてきたとか、あとはまあちょこっとその手足の骨もまあ混じっちゃったんじゃないかみたいなことを言ってます。で、5つ目が、手足の骨の細かい破片だけを集めたものと、この5パターンが材木座にはありました。ただ、この極楽寺につきましては、この1と2、つまり完全に揃ってるパターンが全くなく、3、4、5、バラバラだったり、頭だけだったり、そもそも手足の細いかけらだけだったりとかっていうのを集めた状態になってたんです。で、ちなみにこの戦争としては同じ時期の戦争なので、なぜこんな違いが出たのかっていうところから先生はいろいろ考えていきます。全体として極楽寺の埋葬は材木座よりも、まあ、ちゃんと揃ってるものはないが、配列が整頓されていると。また、こう掘り返していくと、あ、なんちゅうここちゃんときちんと整頓されて、なんか手慣れたねっていうふうに先生は印象を受けたそうです。で、別人の頭がこう一瞬重ねられたりですね。なんかこういろいろと、なんかこう、ちゃんとこう、ギチッギチッと詰まってると。なんかこう、詰められてるなっていう感じなので、先生が推測するに、もう完全に白骨化してる。で、頭蓋骨なんかももうバラバラになってしまったものを拾い集めて、こう綺麗に、埋葬、まあ、整頓して埋葬していったから、このようになったんじゃないかということなんですよ。材木座ですはですね、死後、間もないと思われる新鮮な遺体から、当時すでに白骨になったものまで、いろんな段階の人骨を集めたので、一人分揃ってるものがあったりとか、白骨になってしまってバラバラになったりとかっていうのが混ざったと。ただ、極楽寺側は、もしかしたらもう白骨化したものばかりだったんじゃないかという推測をしております。同時に行われた合戦なのに、二つの遺跡でなんでこんなに違いあるのかと。取り片付け。まあ、取り片付けって表現もあれなんですけども、これについては戦死者の、まあ、まとめる時期というか、戦死者を取り片付ける時期に違いがあったからこうなったのではないかと先生言っております。5月22日に北条高時一門が、まあ、自害したと。で、鎌倉幕府は倒れる。合戦収束。で、6000人の死体が鎌倉の街中に放置されると。で、当時の5月は、今で言えばですね、もうだいぶあったかい。合戦を避けて疎開した市民は、まあ、帰れない状態。で、戻ってきたのはおそらくそういう戦死者の親兄弟が探しに来るとか。また、先ほど言いました、自州の方々が、まあ、弔うために入ってきたと。で、実際、この骨にはですね、その自州の方々が、炭で経文を書いているものも残っています。 そういったものもあったりして、まあ、おそらくこのあたりは、まあ、間違いないだろうと。で、遺体は、どんどんどんどん、片付けられていくという表現あれですけどね、埋葬されていきます。その中で、先に材木座の方から始まって、で、まあ、一人、その一体と整った、揃ったままの遺体をこう埋葬していく、埋葬していく。で、ただ、どうしても人々が少ないと。この死体に対してそういった活動をする人間が少ないので、どうしても作業が進まないと。で、真夏に近いもう暖かい気候の中、腐敗してくる死体、犬が、遺体をかい、まあ、食い荒らしたりしましてですね。で、この頃になると、おそらく、その、僧侶の方々が、まあ、遺体を運ぼうとしても、手がちぎれたとか、胴から離れたとか、そういった時期になったんだろうと。そうなってくると、まあ、一体揃っている、まあ、先ほどで言いますと、一番目ですね。一番目の綺麗に揃っているから、今度は取れてしまった手をちゃんと並べて、埋めるとかっていう、まあ、2の状態になるんであろうと。で、おそらくですね、その、まあ、法医学の見地から見ると、砂地に置かれた、遺体はですね、真夏の状態だと大体20日間ぐらいで白骨化するそうなので、6月中旬過ぎぐらいに片付けられると、まあ、先ほどの3番目の状態になるのではないかと。まあ、頭蓋骨とか、手足の骨がバラバラになって、それがもう雑然と並べられて、まあ、埋葬されている状態になるんではないかと。で、さらに片付けが遅れれば、頭蓋骨を運ぼうとしても下顎の骨が外れたりして、手足や胴の骨もバラバラになり、社会的通念に従って仕方なく、まあ頭蓋骨だけを集めて葬るとすれば4番目の状態になり、最終的に戦場に残ってる細かな人骨を集めて埋葬したのが5番目の集まりになるんじゃないかというふうに先生は、推測されています。材木座がですね、先ほど材木座は1から5までありました。で、こちらの極楽寺坂の方は3から5までしかないので、材木座がまあ1ヶ月かかって、まあもうちょっとかかったのかなと。で、そこから次極楽寺の方に移ったので、どうしてもこういう状況になってしまったんじゃないかという形ですね。で、合戦が終了して、こういった形でまあ人々が埋葬されていくと。そんな中で、先生、あることに気づきます。材木座の遺体の中には、頭や顔の一部を、何かこう刃物か何かで剥いだような傷跡が残っていると。これに対して、極楽寺坂の方の骨には、それが一切ないと。で、この傷がですね、この、細かい刀傷が残っている骨というのが結構ありまして、例えば、材木座の方では、成人の男性の骨のうち 54% ぐらい、女性も 57% ぐらい、若い、小さい、まあ子供たちの骨も 50% ぐらいと。つまり、その、性別や年齢とかそういったものは関係なくこの傷が残っているので、例えば、合戦の手柄を証明するために首を取るとか、そういうものではないんじゃないかと。で、当時、死体の肉、まあ人の肉ですね。死体の肉というか人の肉を食べると、それが病気を治すなんていう迷信もありまして、その迷信で切り取られていたのではないかと、先生は推測しています。例えば、今昔物語の中ではですね、悪い出来物ができた男が、赤ちゃんの肝を聞く、まあ、肝が聞くと信じて食べようとする話なんかも残ってるぐらいなんですよ。で、この極楽寺にはですね、昔、その、社会事業として、病人を収容する施設を設けて、で、その、施設でどうも人の肉を食べさせてたんじゃないかと、日蓮さんですね、日蓮上人が、 批判を昔したことがあると。なので、この極楽寺の近辺であれば、さぞこの刀傷が残ってみんな肉を食べたんだろうなと思って、先生こっちの極楽寺の方の遺跡も調べたんですが、こちらからはですね、なんと一つも傷のある骨がなかったんです。で、これはなんでかなと思ったら、まあ単純なことで、いざ食べるために切り取ろうかと思ったらもう腐ってる肉ばかりで、そっちはちょっともう薬には使えないねということで、まあ、新鮮な遺体と言ったらあれですけども、材木座の方にはそういったものが残って、で、ちょっともう新鮮なものがないと言いますか、腐敗が進んでしまっている極楽寺の方には、そういった骨が残ってないんだな、ということで結論をつけております。いやー、こんなですね、一つの合戦で、二つの埋葬地で、同じ時期に人が死んでるはずなのに、なんでこんなに骨の性質が違うんだろうから、あ、そうか、こういう事情なんだろうなとか、この骨の一つ一つの形跡、痕跡を見て、あ、こういった痕跡が残ってるということは、こういうことが理由かもっていう、いろんな想像ができるということで、すごく、まあ面白いといった表現はあれですけども、興味深い話だなと思って、今回、取り上げました。餅とともの理由じゃないです。今回はちょっとなんか、あんまりあれだったかもしれませんけども、ね、ほんと気持ち悪くなった方はごめんなさい。今日はこれにて。ではまた。バイバイ。餅とともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com スペルは rifujin.dice@gmail.com また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。